それでは創世記の18章をお開きください。ですね、前回はアブラハムが99歳になった時に神様が再び現れてくださって、そして今度はサラを通して子を与えるということ、もうすでにイシュマエルが13歳になっていたにもかかわらず、いや、神様はその時までお待ちになって、そしてアブラハムにもサラにも子を産む能力をがない時にですね、あえて、このようにお語りになってわけなんですね。で、その後のですね、話に入ります。非常に興味深い話が始まります。で、時はおそらくこの神様が、この17章で現れてくださったすぐ後の出来事だと思います。では、一節をご覧ください。主はマムレのカシの木のところでアブラハムに現れた。暑い真昼にアブラハムは天幕の入り口に座っていた。アブラハムが遊牧民であったことを忘れないでくださいね。天幕に、このまま住んでいますね。今でもベドインという人たちがいますけれども、まあ、その人たちが天幕の中で、まあ、いるわけです。そして、暑い真昼だったということですけれども、次に目を上げてみると、三人の人が彼に向かって立っていた。アブラハムはすぐに天幕の入り口から走り出て迎え、地に触れ伏して言った。お客様、よろしければ、どうか、しもべのもとを通り過ぎないでください。水を少々持ってこさせますから、足を洗って、木陰でどうぞ一休みなさってください。何か召し上がるものを整えますので、今ちょっと新教訳を読んだので今度は新改訳からですね読みますけれども、2節ですね、2節からもう一回お読みしますね。彼が目を上げてみると3人の人が彼に向かって立っていた。彼は見るなり彼を迎えるために天幕の入り口から走っていき、地にひれ伏して礼をした。そして言った。ご主人、お気に召すならどうかあなたのしもべのところを素通りなさらないでください。少しばかりの水を持って来させますから、あなた方の足を洗い、この木の下でお休みください。私は少し食べ物を持って参ります。それで元気を取り戻してください。それから旅を続けられるように、せっかくあなた方のしもべのところをお通りになるのですから。彼らは答えた。あなたの言った通りにしてくださいと。いうことなんですが、今ですね、このようにして、三人の旅人が、来て、そしてアブラハムがその人たちをもてなすという場面なんですけれども、一節を見ると、主はアブラハムに現れたと書いてあります。今でもそうなんですが、ベドウィンの人たちのこの習わしで、旅人をもてなすということは非常に高いその優先順位があるんですね。なぜかというと砂漠の中でこの一人置かれているとですね、死ぬことを意味しますので、彼らはそういう習慣、習わしを身につけていました。ですから、このヘブル人への手紙の13章の2節で、旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうしてある人々は、御使いたちをそれとは知らずにもてなしましたって書いてあるんですね。旅人をもてなしなさいと。ただですね、ここに書いてあるのは、それ以上のことをアブラハムは行っています。それが何かというと、ひれ伏して礼をしたというところまで言ってるんですね。で、これ読んでいくとですね、分かってきますが、この一節に書いてある、主が現れた。アブラハムは、この三人を見たときに、何か違うということをすぐに感じ取りました。そして読み続けていくと、この三人のうちの一人が、 主の使い、ヤーウェの使い、つまり主ご自身であるということを見ることができるんです。不思議な光景ですね。でもこれが初めてではないことを皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。メルキデゼクもですね、不思議な人でした。あのロトを奪還して、その後に二人の王様が来ましたけれども、一人がソドムの王でした。でもう一人がメルキデゼクでしたですね。でそのメルキデゼクの時にも彼は十分の一を捧げたと書いてあって、単に人ではなく王ではなく人間の王ではなく神からの方であることを悟ったんですね。この感づいたわけですね。でここでも同じなんです。そして次に6節ですけれども、そこでアブラハムは天幕のサラのところに急いで戻っていった。早く三世屋の上等の小麦粉をこねてパン菓子を作っておくれ。そしてアブラハムは牛のところに走っていき、柔らかくて美味しそうな子牛を取り若い者に渡した。若い者は手早くそれを料理した。それからアブラハムは牛乳、これ牛乳というのはヨーグルトみたいなもんですね、と牛乳と、それに料理した子牛を持ってきて彼らの前に備えた。彼は木の下で彼らに給仕をしていた。こうして彼らは食べた。お分かりですか？今ですね、このまず上等の小麦粉3セアとありますけれども、約22リットルあります。この上等の小麦粉が3人が食べるには多すぎる分ですね。多すぎる量です。分量です。そして子牛も良質の子牛を用意し、そしてアブラハム自身が給仕を行って、そしてその人たちの前で、日本語がいいですね、これ8節、備えたと書いてあります。これはまさに実はアブラハムが主に対して礼拝を捧げているということなんですよ。主にお仕えして、主と共に食事をしていく、その姿をここで見るわけなんですね。そしてアブラハムは彼らが通り過ぎるんじゃないかなと思った時に、無理にでも来てくださいと強く誘って招いたことによって、それでこのように彼らが自分の天幕の中に入ることができるようになったわけなんです。で実はですね、こういう場面って聖書の中に何回か出てきましてですね、まあ後で19章にも実は出てくるんですけれども、イエス様が蘇られた時にですね、エマオという村に向かう二人に復活のイエス様も歩いておられたんですね。でその時には復活っていうふうにイエス様ご自身だっての知らなかった。けれどもイエス様がキリストについて聖書全体から解き明かしを行われて、それでエマオの村についてもイエス様は通り過ぎようとします。そのまま違うところに行こうとした時に二人がこう言ったんですね。彼らが一緒にお泊まりください、そろそろ夕刻になりますし日も大方傾きましたからと言って無理に願ったので、イエスは彼らと一緒に泊まるために中に入られた。そしてイエス様はパンを裂かれた時に、彼らがイエス様だと分かったと書いてあるんですよ。このように通り過ぎるのではないかというような時でも食らいつくかのように主との交わりを欲する強い願望というものを私たちは見ることができるんですね。私たちは神様への礼拝というのを神様は私たちに強要することはおできになりません。むしろ私たちの方からぜひ来てください、私はあなたにお仕えしたいのです、私のところに来てください。ラオディキアの教会に対してもイエス様が言われました。熱心に悔い改めなさいですね。で塔を開く者に対しては私が入っていき、そして私はその人と一緒に食事をするとおっしゃられたんですね。このなんていうんですかね、強い上乾きから来る願いというのが神様との交わりの中で必要な、なんて言ったらいいかな、材料になるわけなんですよね。で次に、サラはすぐ、ごめんなさい、彼らはアブラハムに尋ねた。19節ですね。あなたの妻サラはどこにいますか？それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った。私は来年の今頃、 必ずあなたのところに戻ってきます。その時、あなたの妻、サラには、男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。わかりますか？もうすでにここで私は、その一人が言ったと言って、私はって言ってますよね。で、この私というのが、この17章の21節見てください。アブラハムが、神様がアブラハムに語られた時、しかし私は来年の今頃サラがあなたに産むイサクと私の契約を立てるとありますよね。同じ方なんですよ。つまりここ、主ご自身なんですよね。主ご自身が今、同じ言葉をこの声をかけておられるわけです。で、次に、アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるのだろうか。こんなに年を取っているのでと言って笑うのか。主に不可能なことがあろうか。私は来年の今頃定めた時にあなたのところに戻ってくる。その時サラには男の子ができている。わかりですか？心の中で笑っていたことを神様は、主はお見通しでした。もうこの方はもう本当にイエス様ご自身ですよ。お見通しだったんです。で、サラは、アブラハムが笑ったように、自分も笑ったんですが、理由は簡単ですよね。そんな良い話があるわけないじゃないかと思って、それで神は、生まれてくる子供を、笑うちゃん、イサクと名付けたんですね。イサクというのは笑うという意味です。で、大事な、神様についての真理があります。主に不可能なことがあろうかと。ですね。17章で99歳のアブラハムに私は全能の神であると。エルシャダイであると言われました。主にできないことは何一つないということをお話になりました。イエス様も全く同じことをお話になりました。イエス様が金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。中東で当時一番大きいと言われていたのがラクダだったんですね、動物が。針の穴です。ちょっと見て、私たちも無理ですね。ネズミでさえも無理ですね。ラクダですよ。それで、弟子たちが、誰がそれでは救われることはできるだろうかと言ったところ、イエス様が、人にはできないことですが、神はそうではありません。覚えておきたいですね。私たちはすぐに自分の能力の範囲内で物事を査定します。でもそしたらですね、私たち信じることも祈ることも必要なくなるわけなんです。私たちにできないこと、私たちが考えも尽きない、考えもしないこと。そういうことを祈っていく。そういうことを信じていく。というのが、私たちの、まあ本当に、営みになっていくわけなんです。で、15節をご覧ください。サラは恐ろしくなり打ち消していった。私は笑いませんでした。主は言われた。いや、あなたは確かに笑った。アブラハムだけではなく、サラも人間臭い人ですよね。 気軽に嘘をついています。私たちもこういう嘘をついちゃいますよね。恐れが出たとき、またメンツが気になったときですね。よくしてしまいますが、けれども同じようにサラオも主は祝福されました。で、この後の話については、このローマ人への手紙の中にですね、書いてあるんですけれども、4章の19節から、19節から21節ですね、4章の19節から21節に、こう書いてあります。アブラハムはおよそ100歳になって自分の体が死んだも同然であることと、サラの胎の死んでいることと認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。アブラハムが行ったことは、まず問題から目を離したということです。アブラハムの胎が閉じていること、更年期がとうに過ぎているということを、アブラハムもそうでしょ？サラもそうですね。すいません。そうですね。サラは胎が閉じてますね。でもアブラハムも更年期ですね。どっちも過ぎてます。どっちも過ぎてます。で、過ぎたということは認めてるんです。知ってるんです。でもそれに目を留めませんでした。パスターチャックスミスのお姉さんが、この、痙攣を起こしたんでしょうか。ちょっと忘れましたけれども、もう死にかけて、もう動かなくなってしまったような時に、お母さんは教会に連れてきました。病院ではなくて。そして、牧師さんが祈ったのが、そのお母さんに言ったのが、今この子を見るんじゃなくて、主を見ましょう。そして言ったんですね。で、後からお父さんがやってきて、その牧師を殴ってしまった。まあ、気持ちはわかりますよね。ちょっと、混乱してたんですよね。で、すぐに、連れてったんですよ。その時はもう治ってたんですね。祈りが聞かれたんですよ。で、大事なのが、認めても、そこから目を離す。そして次に、アブラハムが行ったことは、約束から離れなかったということです。約束を知っているということと、約束に留まっているということはまた別問題なんですね。例えばこういう約束があります。神はキリスト、神はそうです。キリストの富をもって、あなた方の必要をすべて満たしますという約束があります。分かってますよね、頭の中では。何回も聞いてます。でも実際の時に、ちょっとね、そこを離れちゃってね。で、揺らいじゃうんですよね。でも、アブラハムはそれをしなかった。そして、アブラハムが三つ目に行ったことは、まだ成就していないのに神様に栄光を期していたということです。これがすごいことなんです。自分が100歳。サラが およそ自分が100歳で、サラがおよそ90歳。その時にですね、その天幕のところで、ハレルヤ、ハレルヤ、ハウシを褒めたたえます。ハレルヤ。こうやったわけですよね。他の周りの人が見たら、おめでたいですね。そうですか。どうされたんですか。赤ちゃんが生まれたんですって。あ、そうですか。ちょっとおいくつですか ?100 歳ですと。奥さんじゃあお若いんで、いや、90歳ですと。あ、そうですか。素晴らしいですね。あ、じゃあ妊娠してないよ。ハレルヤ、ハレルヤ。どうだもん。で、そして、その場から去ってて、あ、ちょっともう、ほっとこうよって。ね、幸せにさせておこう。という状態だったというわけなんですよ。そして、四つ目に、彼は神が成就する力を持っているということを信じていました。力がある。無から有を創造することができる。この島を、ひとしずく、またはその塵のように見なされるという、このイザヤに書いてますね。そのような力を持っておられるということです。 で、実はですね、あの疑って笑ってしまったサラもアブラハムについていき従っていったんです。それが第一ペテロの3章の5節と6節に書いてありますが、昔神に望みを置いた敬虔な婦人たちもこのように自分を飾って夫に従ったのです。例えばサラもアブラハムを主と呼んで彼に従いました。あなた方もどんなことをも恐れないで善を行えばサラの子となるのですと。素晴らしい夫婦ですね。神様を一途に信じている夫と、その夫を主として仰いで従っている妻の姿ですね。そして、16節です。その人たちはそこを去ってソドムを見下ろす方へ登っていった。アブラハムも彼らを見送るために、見送るために彼らと一緒に歩いていった。主はこう考えられた。私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうか。はい、ここで3人の人のうち2人はソドムの方に行ったんです。今ヘブロンにいますので、ちょうどヘブロンから東に視界があります。視界の南端のあたりにソドムがあるんですね。で、そっちの方に下っていくような感じです。ヘブロンは山、山地なので、ちょうどこう、なんか下っていく感じですね。それで行った。でも、残っていたのが一人おられて、その方が主ご自身。その三人のうちの一人だったわけなんですね。そして、その方が、アブラハムに対して、私がしようとしていることをアブラハムに隠しておくべきだろうかと、言われたんです。ヤコブの手紙、また第二歴代の20章の7節、イザヤの41章の8節にあるんですけども、アブラハムが神の友と呼ばれています。神様の友達だと書いてあるんです。近しい友達であれば友達、近しければ近しいほど、私たちは自分にあることをその人に知らせようとするわけですよね。隠さないで。今見ました。アブラハムは親しく食事をする仲になっていた。また礼拝の態度を持ってその三人に接していた。そのようなアブラハムに対して神様が自分のことを、これから行われることを隠さないでいることはできないとお考えになったわけなんです。で、イエス様も実は弟子たちに対してこう言われました。私があなた方に命じることをあなた方が行うなら、あなた方は私の友です。素晴らしいですね。イエス様はなんと私たちにご自分がなされること、なさったことを、これからなさろうとしていることをですね、包み隠さず見せてくださって教えてくださるとおっしゃってくださっているんです。私たちがイエス様の命令を守るときに、そのようにイエス様を第一としてイエス様に礼拝を捧げている人たちに対しては、神様はご自分のことをイエス様は隠さないでいられなくなるわけなんです。そして18節。アブラハムは必ず大いなる強い国民となり、地のすべての国々は彼によって祝福される。私が彼を選び出したのは、彼がその子らと彼の後の家族とに命じて主の道を守らせ、正義と公正とを行わせるため、主がアブラハムについて約束したことを彼の上に成就するためである。ということで、アブラハムに大きな国民になる、強い国民になるということを約束してくださっていますが、と同時に、それをしてくださる目的をおかけに、おっしゃっております。正義と公正、正しい道を彼らが歩むようになるためだと。で、それでですね、なんでそういうことを言われたかと言いますと、次に、ソドムの不義について話すからなんです。20節。そこで主は仰せられた。ソドムとゴモラの叫びは非常に大きく、また彼らの罪は極めて重い。私は下っていって、私に届いた叫び通りに、彼らが実際に行っているかどうかを見よう。私は知りたいのだ。 ソドムとゴモラの不義があまりにも大きい、罪があまりにも大きいということなわけなんですね。そして知りに行くのだと。で、これは神様が知らないから、いわゆる情報として知らないからという意味ではありません。神様は全てのことをご存知です。そうではなくて、主は全てのことを細かく調べて、精査して、その上で町を滅ぼすという意味でおっしゃってるんです。つまり、全ての情報と知識、それを持って正しい判断をすることができるということです。そうですね。なんか一部、私たちはどうですか？早まって判断する、早まって裁くことがよくありますね。一部だけの情報しか得ていないのに、すぐに結論を私たちは出してしまいます。でも神様はそういう方ではありません。そこで神様は全部を調べた上でという意味で私は知りたいのだとおっしゃっているわけなんですね。私たちの神様はこのように公正な神様なんだということです。そしてその人たちは そこからソドムの方へ進んでいった。アブラハムはまだ主の前に立っていた。アブラハムは近づいて申し上げた。あなたは本当に正しいものを悪いものと一緒に滅ぼし尽くされるのですか？もしやその町の中に50人の正しいものがいるかもしれません。本当に滅ぼしてしまわれるのですか？その中にいる50人の正しいもののためにその町をお許しにはならないのですか？正しいものと悪いものと一緒に殺し、そのため正しいものと悪いものとが同じになるよ、なるというようなことをあなたがなさるはずがありません。とてもありえないことです。全世界を裁く方は公義を行うべきではありませんか。アブラハムは取りなしをしています。ソドムを許してくださいと言っている理由は、もちろんそこにヨトがいるからです。祈りにはいろんな種類があります。一つは礼拝です。神を神として認めること。先ほどアブラハムが給仕をし、三人と共に食事を交えて時間を過ごしましたが、私たちの祈りのその中心的なところに礼拝が必要なわけなんですね。そしてもちろん感謝があります。そして願いがあります。あと罪の告白もありますよね。神様の前に出るときに罪があるままでは祈りは聞かれません。罪の告白があります。そして今読んだところが取りなしの祈り。他の人に代わって自分が神の前に進み出て祈っていくということがあるわけなんです。で、ここにですね、忍耐と戦いがあるんですよ。エペソの6章の18節に、すべての祈りと願いを用いて、どんな時にも御霊によって祈りなさい。そのためには絶えず目を覚ましていて、すべての生徒のために忍耐の限りを尽くし、また祈りなさい。忍耐の限りを尽くし、目を覚ましてですね。わかりますか？つまり忍耐が必要なんですよ。目を覚ましていることが必要なんですよ。非常に意識的に、ある意味でロークして祈っていく必要が、力を尽くして祈っていく必要があるんです。戦いがあります。エペソの6章の今18節を引用したんですけれども、その前にはですね、霊の戦いが書いてある。武具を身につけなさいって話が書いてある。取りなしの祈りをするときに悪魔悪霊が邪魔に入るんです。例えば途中で電話が鳴ったり、または自分自身の頭の中で他のことが気になってですね、気が散ってったりですね。何らかの形で、とにかく何らかの方法で私たちが他の人たちのために祈らないように祈らないようにさせようとするわけなんです。なぜかと言ったら、取りなしの祈りが強力な武器だからなんですよ。霊的な戦いにおいて。その武器を取らせないという戦いを仕掛けて、攻撃を仕掛けてくるわけですね。そして今度は取りなしの祈りの内容を見ましょう。 正しいものが悪者とは一緒に滅ぼしてはならない。当然今はこれはロトのことを考えて言ってるわけですよね。ヨトが正しいもので。神様は、この正しいものを救われて、そして悪者を必ず滅ぼされるという公正な方なんです。公義を持っておられる方なんです。正しいものが滅ぶということは絶対になさりません。また同様に悪者を救うということも絶対になさいません。で、ここで大事なのはですね、正しいもの、悪者というと、その二つの、何ていうのかな、特権みたいに考えてはいけないんですよ。いいですか？正しいものの定義っていうのは、今、正しい心の態度を保っているかどうかっていうことなんです。たとえこれまで、あらゆる悪を行ってきたものであっても、今悔い改めて神様に立ち返っているのであれば、これまで行った悪というのは帳消しにされて、神様は正しいと認めてくださいます。逆に今まで正しいことをずっと行っていた人であっても、今悪を行ってそれを悔い改めないのであれば、その人は悪者とみなされるわけなんです。本当なんですか？エゼキエルの18章をご覧ください。後でですね。今開かなくていいですよ。詳しく書いています。33章に向かっても同じことを言っています。神様は私たちが神の前でへりくだることを望んでおられるんですね。で、そういう人を神様は決して他の頑なな心のまま高慢になっている者たちと滅ぼすということはなさらないわけなんです。そしてこの神様が下される観難とか怒りとかというのを信仰によって正しいと認められた者たちが受けることはないという約束があります。第一テサロニケの5章の9節。神は私たちが身怒りに遭うようにお定めになったのでなく、主イエスキリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。この世にあっては、観難があります。でもですね、それはですね、正しく生きる者たちにも観難があるんですよね。困難があります。けれどもそれは、世が与えるものなんですね。迫害をするとか、またはその、反対をするとかですね。世が与えるものであって、そしてその世の君は悪魔なわけ。悪魔とその世が源なんですよね。けれども神様が定めておられる観難というのは、大観難というのは、そういう迫害をするもの、福音を拒むものに対する怒りとして与えるものなんです。わかりました？神様が源なんですよ。大きな違いがあります。ですから神様がお定めになったその大患難に同じように生徒たちもその信仰を持った者たちも置かれるということは、その目的が違うんですね。全然ありえないわけなんです。それで私たちを救ってくださる、その患難の前に私たちを引き上げてくださるという約束が聖書には書いてあります。で、次に26節。主は答えられた。もしソドムで私が50人の正しいものを町の中に見つけたら、その人たちのためにその町全部を許そう。アブラハムは答えて言った。私は塵や灰に過ぎませんが、あえて主に申し上げるのをお許しください。もしや90人の正しいものに5人不足しているかもしれません。その5人のためにあなたは町の全部を滅ぼされるでしょうか？主は仰せられた。滅ぼす前、もしそこに私が45人を見つけたら、そこで再び尋ねて申し上げた。もしやそこに40人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼす前、その40人のために、 また彼は言った。主よ、どうかお怒りにならないで私に言わせてください。もしやそこに30人見つかるかもしれません。主は仰せられた。滅ぼすまい。もしそこに私が30人を見つけたら。彼は言った。私があえて主に申し上げるのをお許しください。もしやそこに20人見つかるかもしれません。すると仰せられた。滅ぼすまい。その20人のために。彼はまた言った。主よ、どうかお怒りにならないで今一度だけ私に言わせてください。もしやそこに10人見つかるかもしれません。すると主は仰せられた。滅ぼすまい。その10人のために。主はアブラハムと語り終えられると去って行かれた。アブラハムは自分の家へ帰って行った。いかがですか。主の真実といいますか、寛容さをここで見ることができます。わずかな正しいもののゆえに町全体を許してくださるんですね。今なんでこの世界が神によって滅ぼされていないのか。それはキリストによって救われるべく神様が選んでいる者たちがまだ残っているからです。この法則は個人にも当てはまります。罪の許し、これも神様の真実なんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。わかりました。罪を言い表すなら、すべての不義から、悪から私たちを清めてくださる。これだけ神様は寛容な方です。で、この神様の広い心に、ちょっと意表をつかれたのが、アブラハムだったんですよ。ちょっと市場で価格交渉してるみたいな感じですね。どこまで値下げができるのか。50人というふうに定めたんですね、彼は。これでもちょっとやばいかなと思ってたでしょ。ちょっとどころか、かなりですね。値下げしたみたいな。ところが神様は全部あっさり許すと。で、徐々に恐る人数を減らしていき、10人と聞いた時に安心したんです。なぜならば、ロトの家族と親戚は10人以上いるからですね。だったら大丈夫だと。ところが、10人にも満たなかったんですね。残念ながら。そこで19章に入ります。その二人の見つかいは夕暮れにソドムに着いた。ロトはソドムの門のところに座っていた。ロトは彼らを見るなり立ち上がって彼らを迎え、顔を血に引くつけて伏し拝んだ。そして言った。さあ、ご主人。どうかあなた方のしもべの家に立ち寄り、足を洗ってお泊まりください。そして朝早く旅を続けてください。すると彼らは言った。いや、私たちは広場に泊まろう。しかし彼がしきりに勧めたので、彼らは彼のところに向かい、彼の家の中に入った。ロトは彼らのためにご馳走を作り、パン種を入れないパンを焼いた。こうして彼らは食事をしたと。18章と19章が、対比されています。同じようにロトは、この見つかいをもてなしているわけなんです。顔を地につけて伏し拝みですね。どうか止まってくださいと強く言っています。そして見つかいが広場で止まろうと言っているのもかかわらず無理にでもですね、この家の中で止まらせた。ロトも同じように主をお迎えしたという態度を持っていましたが、ただここではロトはですね、もっと実際的な問題もあったんです。広場で泊まってたら危険なんですよ。次に出てきますが、非常に治安が悪かったんです。危険だったんです。そしてロトはここで門のところに座っていたんですね。覚えてらっしゃるでしょうか。ロトはアブラハムと別れた時にはソドムの近くで天幕を張っていたとあります。そしてそれは13章に書いたんですけど、この14章を見るとロトはソドムに住んでいたということが書いてあるんですね。 そして今ここでは門のところなんですね。で、イスラエルの遺跡を見に行けばですね、すぐにわかるんですけど、城壁のところには部屋がたくさんあるんですね。そして王様が座に疲れていた、王座に疲れていたその座もあります。残ってますね。つまりそこで行政を行っていたんです。裁判を行っていたんです。つまりロトは、役人だったんですよ。それだけ彼は、その罪の街の中に徐々に入っていき、ついに中心部に留まったということを見ることができるわけなんです。私たちは罪について、その罪をたとえ犯していなかったとしても、犯してないから大丈夫だと言っても、近くまでならいいだろうっていうふうに言ってもですね、それだけでは済まないんだよということですね。罪から離れなさいという言葉、とても大事ですね。彼らが床に着かないうちに、町の者たち、ソドムの人々が若い者から年寄りまで、すべての人が町の隅々から来てその家を取り囲んだ。そしてロトに向かって叫んでいった。今夜お前のところにやってきた男たちはどこにいるのか。ここに連れ出せ。彼らをよく知りたいのだ。知りたい。これがアダムとエヴァが知ったと。ですね。アダムがエヴァを知ったというのと同じ言葉ですね。親密さを表す、いわゆる性的関係ですよ。わかりますか、ここの状況は。かなり激しいですね。集団レイプを男どもが、しかもですね、血気盛んな若、第一礼拝で詳しく話しましたが、血気盛んな若者じゃなくてですね、この子供、若者から年寄りまでがですね、やってきて、このようにして、集団領辱をしようとしているわけなんですよ。アブラハムの時の、全然違いますね。あそこは平和で、アブラハムの時は平和で、一緒に食事をしていたという状態ですけども、同じように神からの天使が来た時にですね、彼らは、このように、なぶろうという、態度を持っていたわけなんです。そして、ロトは戸口にいる彼らのところに出て、後ろの戸を閉めた。そして言った、兄弟たちよ、どうか悪いことはしないでください。兄弟たちよ、と呼んでいますが、ロトはですね、なんて言ったらいいかな。これちょっと矛盾するかもしれません。悪い意味で彼らに良くしてあげたんです。ロトは彼らに親切にしてあげれば彼らが変わるということを願っていたんです。彼らをある意味で信じていました。信頼していました。けれども聖書はですね、神様はこう言われるんですよ。人の心は何よりも陰険で、それは治らない。誰がそれを知ることができよう。そして、信者に対しては不信者との関係によってこう言ってます。不信者と釣り合わぬ首輝きを一緒につけてはいけません。正義と不法とにどんなつながりがあるのでしょう。光と暗闇とにどんな交わりがあるのでしょう。アブラハムはソドムの王から、財産を受け取ってくださいというふうに申し出があったときにどうしましたか？一切を受け付けませんでした。交わりがないんですよね。ところが、ロトはそれができると思っていたんです。お願いですから、私にはまだ男を知らない二人の娘があります。娘たちを皆の前に連れてきますから、あなた方の好きなようにしてください。ただあの人たちには何もしないでください。あの人たちは私の屋根の下に身を寄せたのですから。いかがですか？女性の方々、お父さんがですね、家のところに集団レイプでやってきた者たちがですね、いて、それで、好きなようにしてくださいと お父さんが投げ出すと、とんでもないことですね。でも、これは実は四式にも出てきます。あったんですね、そういう習わしが。旅人をもてなすという非常に高尚な価値観は持っていたんですが、女性に対する尊厳というものがこれだけ癒しめられていたんですね。そしてロト自身がその文化と習慣に影響を受けていたわけなんです。しかし彼らは言った。引っ込んでいろ。そしてまた言った。こいつはよそ者として来たくせに、裁きつかさのように振る舞っている。さあ、お前をあいつらよりもひどい目に合わせてやろう。彼らはロトの体を激しく押し付け、戸を破ろうと近づいてきた。はい。引っ込んでいろ。よそ者なんだ。裁きつかさのように。そうですね。ソドムの人ではありません。もともとロトは。裁きつかさのように振る舞っていると。その役人のようにと。ロトは一生懸命親切にしていました。ところが、帰ってきた言葉というのは、さらなる不満と怒りなんですよね。むさぼりに対しですね、私たちはいくら物を与えてもなだめることはできません。満足させることはできませんね。悪に対して私たちはなだめることできないんですよ。何か罪を犯している人に対してですね、私の方がもっとへりくだって、そうして、私が変わればその人が、私が悪いんだと。そのようになってるのは私のせいなんだ。ある時はそうかもしれません。責任が与えられている人ですね。けれどもですね、悪、あるいは、欲望というのはブラックホールなんですよ。与えても与えても満たしてあげることは決してできないんですね。妬む者に対してもそうです。いくら自分の身を低くしても、いくら妥協しても、必ず敵扱いです。ピラトがそうでした。イエス様を無罪であることは分かっていたにもかかわらず、むち打ちにしたんですよね。ここまですれば彼らは満足するだろうと思ったんです。でもその妬みは満足させることはできなかったんです。次に、するとあの人たちが手を差し伸べて、ロトを自分たちのいる家の中に連れ込んで、戸を閉めた。家の戸口にいた者たちは、小さい者も大きい者も皆、目つぶしを食らったので、彼は戸口を見つけるのに疲れ果てた。二人はロトに言った。他にあの身内の者がいますか？あなたの婿やあなたの息子、娘、あるいはこの町にいるあなたの身内の者を皆、この場所から連れ出しなさい。私たちはこの場所を滅ぼそうとしているからです。彼らに対する叫びが、主の前で大きくなったので、主はこの町を滅ぼすために私たちを使わされたのです。素晴らしいですね。今、ロトだけではなく、その家族と親戚に手を伸ば、救いの手を伸ばしているわけです。そこでロトは出て行き、娘たちをめとった婿たちに告げて行った。立ってこの場所から出て行きなさい。主がこの町を滅ぼそうとしておられるから。しかし、彼の婿たちには、それは冗談のように思われた。ロトはですね、この娘の家族にも、伝道していたことでしょう。でもこうやっていざとなった時に声をかけても全くその効果さえなかった。ちょっと影響を与えることができるかということもできなかったわけですね。ロト自身は第一礼拝でもお話しましたが正しい心を持っていました。そして彼はこの心を痛めていたわけなんですが、ロトはどんなに自分が 神様を大切にしようと思っていたところで、はじめにしてしまった過ちから抜け出すことができなかったわけなんです。それが緑がたくさんあるということです。豊かだったということです。罪が満ちていることを知っていたにもかかわらず、その豊かさを求めて選んでいったわけなんです。アブラハムは神様の与えてくださった幻に忠実でした。彼は目に見えないその神様の幻ではなく、目に見えるその美しさを見てたわけなんです。で、罪ではないかもしれません。皆さん、こう間違えないでくださいね。罪ではないものであっても、本当にこれが神様から喜ばれるのかどうかということを、いつも自分に聞かないといけないんですよね。これは罪じゃないからいいだろうではないんですね。神様が喜ばれることは一体何なのか、神様の栄光をお返しすることができることは一体何なのか。ですから、ソドムにはあえて近づかないという知恵も必要なわけなんです。で、これを彼は知らなかった。だから、その後で彼がいくら努力してもですね、自分自身は良かったかもしれない。けれども、周りの人に対して地の塩になることができない。世の光になることが全然できていないという状況なわけなんです。私たちが効果的に証しをするのは、これも第一礼拝で話しました。自分の心でキリストを主と崇めることなんですよね。イエス様を主としていないで、いくらその人の伝道のためにということで何かを行ったとしても無理なんですよね。塩になってないから。その人に影響力を与えることはできません。次に、夜が明ける頃、御使いたちはロトを促していった。さあ立ってあなたの妻とここにいる二人の娘たちを連れて行きなさい。さもないとあなたはこの町の咎のために滅ぼし尽くされてしまおう。しかし彼はためらっていた。するとその人たちは彼の妻の手と二人の娘の手を掴んだ。主の彼に対する憐れみによる。そして彼らを連れ出し、町の外に置いた。なんでロトがためらっていたかって言ったら、妻と娘二人もがためらっていたからですね。これも話しました。ですね。家族は、まあ、この時は教会ってないですけども、今の話に直すと、教会出たんですよ。今の話に直すとね。お父さんはすごい熱心に仕えてるんです、神様。で、今日家族も行ってるんです、とりあえずは。でも心がないんですよね。で、いざという時に、もうお父さんが長ですから、もう近づかざるを得ないですよね。でもなんかちょっと嫌々だっていうのはもう顔の表情に現れていたんですよ。それで神様が憐れみを持って無理やり手を掴んで出すようにしてくださったわけなんですね。彼らを外の方に連れ出したとき、その一人は言った。命がけで逃げなさい。後ろを振り返ってはならない、いけない。この定位置のどこででも立ち止まってはならない。山に逃げなさい。さもないと滅ぼされてしまうということで、命がけで振り返ってもいけない。これを後で妻が破ってしまうので塩の柱になってしまうんですが、そして立ち止まってもいけない。山に逃げなさい。なんか津波に似てますね。でもここでは硫黄の火ですね。硫黄の火がちょうど津波のようにうわーっと襲ってくるわけですよね。次にロトは彼らに言った。主よ、どうかそんなことになりませんように。ご覧ください。このしもべはあなたの心にかない。あなたは私の命を救って大きな恵みを与えてくださいました。しかし私は山に逃げることができません。災いが追いついて多分私は死ぬでしょう。ご覧ください。あそこの町は逃れるのに近いのです。しかもあんなに小さいのです。どうかあそこに逃げさせてください。あんなに小さいではありませんか。私の命を生かしてください。ちょうど ヨルダンの方側にあるんでしょうね。この町が、小さな町がですね。でそっちの方に逃がしてくださいと。で、これ妥協点なんですよ。ロトはですね、自分の娘、そして妻を、いやいやながらのその三人をですね、連れていかなければいけない。そんな早く行けない。で、無理です。こう言ったわけですね。するとですね、その人は彼に言った。よろしい。私はこのことでもあなたの願いを入れ、あなたの言うその町を滅ぼす前、急いでそこへ逃れなさい。あなたがあそこに入るまでは、私は何もできないから、それゆえその町の名はツォアルと呼ばれた。神様はですね、このように忍耐して待ってくださる方ですね。憐れみ深い方です。で、私たちは理想はですね、当然ながらすぐにでも神様に立ち返って心を入れ替えれば素晴らしいわけなんですよ。でもですね、現実的には多くの人は段階を経るんですよね。なんかこう、信じてるのかな、信じてないのかな。こう、行ったり来たり行ったり来たり、もじもじして。でも神様は、あ、ダメだこの人ってならないんですよね。よろしい。それでもいいよ。だからといって、その憐れみに甘えていては、その結果っていうのはあるんだよっていうことはその後の話で分かってきますけれども。でも神様は、待ってくださる方なんですね。次に見てください。太陽が地上に昇った頃、ロトはツォアルに着いた。その時主はソドムとゴモラの上に、硫黄の火を天の地のところから降らせ、これらの町々と定地全体とその町々の住民と、その地の植物を、皆滅ぼされた。ちょっとこう気をつけてください。いいですか ?24 節ですが、主は、とありますよね。これは先ほどアブラハムとお語りになっていた、主の使い、イエス様です。ですか?次に、硫黄の火を天の主のところから出ますね。これ天の主が父なる神様ですよ。だからこれユダヤ教徒の人にですね、ここを読ませるとですね、説明がつかないんですね。なぜならば彼らは三位一体を信じていないんですよ。でもここにも二人出てきてるんです。ヤーウェと呼ばれている方が二人出てきてる。だから、あるラビはですね、ヤーウェが二人いるとかって言ったんです。違うんですよ。一人なんですよ。でも、三つの一角、人格を持っておられる方なんです。ですか?そして、ロトの後ろにいた彼の妻は振り返ったので、塩の柱になってしまった。ですか?ぜひですね、第一礼拝のメッセージを お聞きください。詳しく話してます。地形についてもですね、詳しく話しました。で、ここで、また違うことを話したいと思うんですけども、世の楽しみに未練を持つと、世と共に自分自身を失うことになる。わけなんですが、有名な話、聞いたことありますかね?ココナッツを使った猿を捕らえる罠。ですね。このココナッツあれですね。穴開けて、そこに米を入れるんですよ。ですね。そして猿が来てですね、こう掴む。で、すごい小さいから、こう、手をですね、こう、すぼめたらですね、入るんですけれども、米掴んだらですね、出せないんですよ、この握り拳は。離せばいいんです、離せや。ね。離せばいいんですけれども、離さないでいて、で、それで、まあ、捕まえに来る人間がいるわけですよね。なんと、彼っていうか猿はですね、目の前にいるのに、離さないんですよ。それで、全身が、まあその人の美味しいご馳走になってしまうわけなんですよね。これが今、ロトの妻が、経験したことなんです。離せばいいんです。危機が迫ってるんです。で、その人は米を得ようとしたばかりに、自分の命を救おうとしたばかりに、それを失うんですね。かえって。米が欲しいばかりに、 それを執着を捨てられないがばかりに、すべてを失ってしまった。次ですね。翌朝早く、アブラハムはかつて主の前に立ったあのところ、場所に行った、覚えてますね、さっきの18章のところですよ。一緒にこう話してたところですね。彼がソドムとゴモラの方、それに低地の全地方を見下ろすと、見よ、まるでかまどの煙のように、その地の煙が立ち上っていた。緑が生い茂ってるところが、かまどのようになってしまいました。そして今の、今もですね、行けばすぐにわかります。もう同じですね。そして、クレーターみたいなのもあるんですけれども、それも飛び散った跡ではないかと考えられるほど不思議な格好をしていますね。そういう、裁きを受けました。で、こうして神が、低地の町々を滅ぼされたとき、神はアブラハムを覚えておられた。それでロトが住んでいた町々を滅ぼされたとき、神はロトをその破壊の中から、逃れさせた。素晴らしいですね。鳥なしの祈りの威力ですよ。アブラハムの鳥なしの祈りのおかげで、ロトは救われました。ところがですね、ここまで読んだらよかったなぁと思うんですけれども、この後の話が虚しいというか、虚しいですね。その後ロトはツワルを出て二人の娘と一緒に山に住んだ。彼はツワルに住むのを恐れたからで、ある。彼は二人の娘と一緒に、ホラー穴の中に住んだ。小さい町といえども、ですね。お前のせいで、このようなひどいことが起こったんだとか、ですね。あるいは、ソドムの時と同じようにですね、悪事を働く者がいたかもしれません。それで、出てったんですよ。怖くて。洞窟に住みました。豊かさを求めていった人が、今は洞窟に住むものになったわけです。そうこうするうちに、姉は妹に言った。お父さんは年を取っています。この地にはこの世の習わしのように、私たちのところに来る男の人などいません。これは嘘ですね。そこしか滅ぼされてないから、ちょっと遠く行けばですね、いたんですよね、いろいろ。でもそう思ったんです。さあ、お父さんにお酒を飲ませ、一緒に寝て、お父さんによって子孫を残しましょう。その夜、彼女たちは父親に酒を飲ませ、姉が入っていき、父と寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも知らなかった。その翌日、姉は妹に言った。ご覧、私は昨夜、お父さんと寝ました。今夜もまたお父さんに酒を飲ませましょう。そしてあなたが行って、一緒に寝なさい。そうして、私たちはお父さんによって子孫を残しましょう。その夜もまた、彼女たちは父に酒を飲まし、妹が行って一緒に寝た。ロトは彼女が寝たのも起きたのも、知らなかったということで、ロトがですね、二人の娘をですね、出しましょうとかって言って、ひどいな、これは、って妹の、娘のことを思ってないなっていうのもあるんですけれども、その一方で娘たちもですね、全く分かってなかった。ソドムの考え方をそのまま持ってたわけです。子孫を残すってのはいいことでしょ、それ。その、いい時でしょ。そのやり方ですよね、やり方。近親相関ですよね。肉体が救われても、それが神の恵みではないということ。憐れみかもしれません、神の。肉体が救われることは。けれども、人の心が変わらなかったら、全く同じことなわけなんです。むしろ元気になってですね、罪を犯すかもしれません。そうですね、病気の人がね。同じことなんですよ。多くの人が、なんで津波と地震によって、こんなに多くの人を滅ぼしたんですか、神様は、というふうに聞きます。逆なんですね、質問が。なんで私たちが、こんなにたくさんの私たちが、死なずに生き残っているんですか。私たちの生活が変わっていなかったら、ここの二人の娘と同じことなんですよ。結局同じことをしてるんですよ。じゃあその生きてる意味は一体何なのかって話になるわけなんです。で、次36節。こうしてロトの二人の娘は父によって身ごもった。 姉は男の子を産んで、その子をモアブと名付けた。彼は今日のモアブ人の先祖である。妹もまた男の子を産んで、その子をベンアミと名付けた。彼は今日のアモン人の先祖である。はい。地図を見るとですね、この、視界の東の方にモアブという国があります。で、ちょっと上の方にアモンという国があります。今は全部ヨルダンです。で、ついでに、後に生まれてくるヤコブのお兄さんで、エサウという人がいますけれども、その、視界の南のところにエドムという国がありますね。だから、今一つのヨルダンという国になってますけれども、少なくても三つの国が、こう、わっとあるわけなんですよね。で、これらの国々が、この後の聖書の歴史を見ていくと、いつもイスラエルに敵対している人たちでした。ですね。でももう一度思い起こしてください。神様は憐れみ深い方です。例えば、モアブの中でもモアブ人で、ルツという女がいました。彼女は神に従いました。イスラエルの神に従いました。ですね。イエス様の血の中にモアブ人の血があったんです。同じですね。カナン人でもそうです。ヨシュア記を見たら、ラハブという女性がカナン人でした。彼女もイエス様の先祖です。ですから、呪いを受けた。また、このような、悪い子孫。というふうに見なされてもおかしくない人たちであっても、実はですね、予言の中には、アモン人の残りのものが戻ってくるとか、このモアブ人の残りのものが戻ってくるという予言もあるんですね。つまり、一部の人は主に立ち返るという予言もあります。ですね。ここが神の恵みであって憐れみなんですね。はい、これでロトが終わります。ちょっと悲しいですよね。これで終わりでもう出てこないんですよ。アブラハムは続くんですけども。つまりですね、この創世記というのは非常に面白くて、いろんな側面から私たちは神様からの教えを受け取ることができるんですけども、12章の4節をご覧ください。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。これは信仰の応答ですよ。けれども、ロトも彼と一緒に出かけたんです。ここでアブラハムは直接神様の語りかけを受けて、そして応答したんだということなんです。そしてパウロは、私たちは信仰によって、イエス・キリストを信じる信仰によって、アブラハムの子孫なんですということなんです。だから私たち一人一人がアブラハムと同じように、神様からの呼びかけ、受けて、語りかけを受けて、それに応答していくことによって、今の行動を決めていくことになるわけなんです。わかりますか？けれども、私たちは、この教会というのは混在してるんですね。そうでない人もいる。だからちょうどアブラハムとロトがいるような感じですよ。一緒に動いていこうっていう。で、影響を受けてそれはいいのかもしれない。で、彼もロトも信仰がなかったということでは全然ありません。ありました。けれども、自分自身が神様と対面するということにおいて弱かったんですね。それで、この同じ行動をとっていても、徐々にその目に見えない約束をずっと見てとどまっているアブラハムと、目に見えるものに引き寄せ、目に見えるものをこう追い求める若者であるロトとの違いが現れてくるんですよ。最後がこうなっちゃうんですね。これ大きな教訓です。つまり私たちが日々御霊の声を聞いて、それに従って歩んでいくということですね。次に、ざっと見ていきましょう。ですか？アブラハム、また大きな過ちを犯します。アブラハムは、そこからネギブの地方へ移り、カデシュとシュルの間に住み着いた。ゲラルに滞在中。ネギブ、覚えてください。これ南部ですね。イスラエルの南部です。 ヘブロンよりずっと南なんですね。もう本当にもう荒涼とした砂漠で、そこからシンの荒野とかパランの荒野、あのシナイ半島へと行きます。ですか？ですから今、ネゲムの方に移ってですね、ちょっとあの西側ですか、地中海の方 の方にこういますね。そしてアブラハムは自分の妻サラのことを、これは私の妹ですと言ったので、ゲラルの王アビメレクは使いをやってサラを召し入れた。覚えてますか？12章の後半ですよね。エジプトに下った時に行った過ちと全く同じことを今ここで行っているわけですよ。ところが神は夜、夢の中でアビメレクのところに来られ、そして仰せられた。あなた方が召し入れた女のためにあなた方は死ななければならない。あの女は夫のある身である。アビメレクは まだ彼女に近づいていなかったのでこう言った。主よ、あなたは正しい国民をも殺されるのですか？彼は私に、これは私の妹だと言ったではありませんか？そして彼女自身、これは私の兄だと言ったのです。私は正しい心と汚れない手でこのことをしたのです。神は夢の中で彼に仰せられた。そうだ、あなたが正しい心でこのことをしたのは私自身よく知っていた。それで私もあなた方が私に罪を犯さないようにしたのだ。それゆえ私はあなたが彼女に触れることを許さなかったのだと。かなり脅迫的ですね。あの、かつてのエジプトの時よりもさらに脅迫めいています。なぜか、間もなくイサクが生まれるからですよ。アブラハム以外の子種がサラの胎に入ることによって、アブラハムの子孫が台無しになる、つまりキリストが出てこなくなるという、わかりますか？今私たち救い主がいなくなる、全員が地獄に行くっていう話ですよ。だから、アビメレクに対して、このような強い脅迫で望まれているわけなんですよ。で、アビメレクは何らかの病にかかって、物理的に彼女のところに近づくことはできなかった。寝ることはできなかったんですね。あとで、その癒しの祈りを、アブラハムに頼むんですけれども。でもし元気だったら行って、まあ、当の昔に行ってましたよね。今、あの人の妻を介して命を得なさい。あの人は預言者であって、あなたのために祈ってくれよう。しかし、あなたが介さなければ、あなたもあなたに属するすべてのものも必ず死ぬことをわきまえなさい。はい。ここで、ですね。アブラハムが預言者だっていう話がありますね。そして、祈ってもらいなさいと。そしたら癒されると。翌朝早く、アビメレクは彼のしもべを全部呼び寄せ、これらのことを皆語り聞かせたので、人々は非常に恐れた。それからアビメレクは、アブラハムを呼び寄せていった。あなたは何ということをしてくれたのか。あなたが私と私の王国とにどんな大きな罪をもたらすとは、こんな大きな罪をもたらすとは、一体私がどんな罪をあなたに犯したのか。あなたはしてはいけない、ならないことを私にしたのだ。また、アビメレクはアブラハムに言った。あなたはどういうつもりでこんなことをしたのか。また同じですね。不信者の人が、信者を叱責してるんですよ。逆じゃなきゃいけないのに。で、次に、アブラハムは答えた。この地方には神を恐れることが全くないので、人々が私の妻のゆえに私を殺すと思ったからです。はい。これって事実だったと思うんですね。実際にそういう文化を持っていたでしょう。つまり妻にするっていうふうに言ってますけど、要は欲望の吐け口にするってことですよ。で、夫がいたんだったら夫を殺してまでもやるってことですね。また本当に、あれは私の妹です。あの女は私の父の娘ですが、私の母の娘ではありません。それが私の妻になったのです。父が私を父の家からさすらいのために出されたとき、神が私を父の家からさすらいのために出されたとき、私は彼女に、こうしてあなたの愛を私のために尽くしておくれ。私たちがどこに、行くどこででも、私のことを、この人は私の兄ですと言っておくれと頼んだのです。はい。ここでわかりましたか？なんでアブラハムがこんなに深刻な過ちを2回も繰り返したかと言いますと、旅を始める前からそのように決めてたからなんですよ。で、私たちもですね、こういう罪をやめることはできませんとかって言ってですね、それでこう、まあ、苦労するわけなんですけども、どこか生活習慣の中で、 私はこういうふうにするんだって初めから決めてることがあるんですね。で、私たちはできませんという言葉を使うんですけれども、実は、まあ、先ほども話しましたが、しがみついてるんですよ。で、もう決めてしまってるんですね、それを。もともと。ですから、私たちは、どこで落ちたかを思い出しなさいという言葉が、エペソじゃなくて、黙示録の2章、エペソの教会に対して言ってますね、イエス様が。あなたは初めの愛から離れてしまった。悔い改めなさいと。どこで落ちたかを思い出して。そして、初めの行いをしなさい。初めに戻って、そこから、悔い改めを行って生活を変えていくという必要があるわけなんです。で、アブラハムの場合はもうその旅始めるにあたってですね、決め事をしていたんですね。で、それを変えなければいけなかった。まあまあその前にもうなんか、イサク生まれちゃいましたが、生まれましたからね、もう問題なくなるんですけども。そこでアビメレクは、羊の群れと牛の群れと男女の奴隷たちを取ってきてアブラハムに与え、またアブラハムの妻サラを彼に返した。そしてアビメレクは言った。見よ、私の領地があなたの前に広がっている。あなたの良いと思うところに住みなさい。彼はまたサラに言った。ここに銀千枚をあなたの兄に与える。きっとこれはあなたと一緒にいるすべての人の前で、あなたを守るものとなろう。これですべて正しいとされようと。ここで、この、どうですか？なんかもう、頭に来てですね、殺してもいいぐらいなんですけれども、逆にですね、財産をたくさんあげたわけです。理由は、自分が呪われると。自分が大変なことになると。アブラハムに良くしてあげなかったら大変なことになるというのはもう、こう身をもって知ったからなんですね。つまり、アブラハムに神が与えられた、あなたを祝福するものを祝福し、あなたを呪うものを呪うということなわけなんです。そこでアブラハムは神に祈った。神はアビメレクとその妻、及びハシタメたちを癒されたので、彼らはまた子を産むようになった。主がアブラハムの妻、サラのゆえに、アビメレクの家のすべての体を固く閉ざしておられたからです。はい。呪いとして、体ですね。女の人の、その子宮が不妊にしたってことですね、要は。これを神様が行われていたので、今、祈りが必要だよということなんですが、アブラハムが預言者と呼ばれていることは興味深いですね。預言者というと普通エリアとかね、あと預言書に出てくる人たちを思い起こしますが、神の言葉を預かっている人たちはみんな預言者です。で、アブラハムもそうです。そして祈ってもらいなさいと言っています。で、私たちも同じような、この祈りがありますね。癒しのための祈り。また罪の許しのための祈り。最後にですね、ここ読んで、ヤコブの5章の14節から16節を読んで終わりにしたいと思いますけれども、どうぞお開きください。ヤコブの5章の14節から16節。あなた方のうちに病気の人がいますか？その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。信仰による祈りは、病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。義人の祈りは働くと、大きな力があります。癒しのミニストリーですね。これが祈りによって、またその象徴的な行為であるオリーブ油を塗る。まあ、オリーブっていうのは昔はよく使われてましたね。この体をこう、塗るっていうことをよくやっていましたし、またその治癒関係でもやってましたし。で、それでそれを塗ってですね、そして祈ってもらう。で、そこに神が働いておられる。で、罪ということもそうですね。罪は、まあ、肉体的な病をもたらす場合もよくありますし、で、それだけではなくて、まあ、それ自体がですね、霊的な傷というか病ですよね。で、それを告白し、そして祈っていく。こういう御霊の働きがあります。 で、私たちもアブラハムと同じように預言的な、預言者としての、この働きをお互いにすることができるということですね。ということで、途中、20章まで読みました。まだまだ続きますね。もうちょっと続きますね。アブラハムの生涯が。来週で、そのクライマックスの部分に入ります。お祈りします。愛する天のお父様ありがとうございました。本当にあなたが与えてくださった一つ一つの教えを感謝いたします。特に今、本当にこの体が閉じていたところを、またアビメレクが病を負っていたところをアブラハムが祈りました。神様、あなたがそのようにしてくださったのですから、私たちも同じように互いに祈り合って、癒しが必要な人は本当に癒しの祈りを互いに行っていき、ある時には罪を告白し、そしてあなたからの霊の癒しを受ける必要もあります。神様どうか、本当にそういうミニストリーも私たちの間でも与えてくださいますように、私たちがそれで癒しを受け、回復し、立ち上がり、あなたにあって健全なものとなりますように、よろしくお願いいたします。イエス様のお名前によってお祈りを下げいたします。アメン。